もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まず、年齢からお願いします。
75歳です。
75歳。ご結婚はされてますか？
はい、してます。
はい、ご主人の年齢お願いします。
79で、昨年亡くなりました。
昨年お亡くなりになりましたね。はい。はい、お一人で暮らしてらっしゃいますか？
娘と暮らしてます。
お嬢さんの年齢を教えていただけますか？
43ぐらいです。
43、はい、はい。お一人でいらっしゃいますか？お嬢さんは。
そうです。
お子さんがお一人ですね。
結婚してないです。
はい、独身でいらっしゃる。
はい。
あなたのお子さんはお一人ですか？
いえ、長女と長男います。
はい、
うん、長女は50だったかな、
50ぐらい。
はい。
で、次女がいらっしゃって長男ですかね。
はい、はい、長男は48ぐらいです。
なるほど。では次女のこの43歳のお嬢さんと2人暮らしでいらっしゃいますね。
はい、
はい、わかりました。今日のご相談教えてください。
すいません、古いんですけど、はい、48年ぐらい前に実家で土地を担保にして家を建てたんですよね。そして私に兄と妹がいるんですよ。
はい。
そして兄の車を買うから母親がお金を貸してほしいと言ってきたんです。
お兄さんの車を買うからということでお母さんに頼まれて、あなたがお金を支払ったんですか？
うちの旦那が借りて払ったんです。
あなたのご主人がお金をどこかから借りて。
会社から借りて、
お兄さんの車を買うためにお金を借りた。
うん、そうです。はい。それで、今から13年ぐらい前に、母親が亡くなったから、
はい、
兄に返してほしいって言ったら、はい、暴力振られたんです。
お兄さんに返してほしいと頼んだら、お兄さんから暴力を振られた。
兄が母親の土地も財産全部受け継いだから、私は兄に負の財産だから返してほしいって言ったんです。そしたら暴力振られたんです。
ちょっと待ってくださいね。お兄さんにお金を返してと言ったら暴力を振るわれて、しかも他のものもお兄さんが全部持って行ってしまったということですか？土地もですか？
土地も財産もだから私たちは一切もらってないんです、何も。
はい。
そしてそれからずっと行ってなかったんですけど、
はい、
昨年貸した夫が亡くなったんですよね。
はい。
それで今まで行き来してなかった兄夫婦が来て、うん、兄夫婦も障害者になってて来たから黙って私は入れたんですけど、はい、兄夫婦の土地と家を売るって言ったんです。そしたら売ったら、
はい、
お金返すからって言ったんです。
あ、お兄さんがですね。
嫁さんが。
はいはいはい。
兄はね、もうその時はすでに認知症かかってて喋れない状態なんです。
はい。
それでも土地が売れたからちょっとおかしいなとは思ってんだけど、はい、返すって言ってくれたんです。
はい。
それで私は返してくれるんなら嬉しいわと思って妹にもちゃんと連絡したんです。返すって言ってくれたよって。
はい。
そして3ヶ月ぐらい前、兄が亡くなったんですよ。
はい。
その時に兄の子供たち全員が来て、2人いるんですけど、はい、2人で来て嫁さんと子供と来て、はい、今年中にお金を返すと言ってくれたんです。
はい。
そしてこれでこの話終わりねって言って、はい、サインも書かされたんです。
そうするとそれはいつ頃でしたか？3ヶ月前にお兄さん亡くなれた後。
亡くなってすぐです。
じゃあほぼほぼ3ヶ月前なんですね。
はい、そうです。
はい。でもう返すと言ってくださって、何か証明書も書いたのかな？
証明書書いてサインもさせられたんです。
はい。
そしてノートに書いて、私は写真撮ってあります。
あ、ご自身で写真撮ってあるし、
はい、
どんな内容のものだったか分かりますか？
これでこの話は最後っていうことで。
あ、この話は最後。
今月いっぱいで返すっていうことだったんです。
じゃあ返しますって、うんっていう何かこう手紙のようなものにサインをした。
書いてあります。
では返してもらったわけではなくて、返す予定だというものにサインをしただけなんですね。
はい。そして金額が大きいから口座に振り込むからって口座番号も聞かれたんです。
はい。 金額はおいくらぐらいのことなんですか、この話は。
自動車時代分だから300万ですね、
はい、
そしてよって金額が大きいからって口座番号も教えたんです、
はい、
そしたら49日に返すからっていう次の段階で LINE 来たんです、
はい、
そしたら帰ってこなかったらから一応連絡したんです、
はい、
そしたら弁護士さんから突然連絡しないでくださいっていう連絡が入ったんです、
はい、
通ってきたので、はい、私は連絡しないでいたんですけど、はい、向こうで言ってることに対してだいぶ食い違いがあるので、
はい、
紙に書いて、はい、コピーして1枚持って1枚送ったんです、
はい、
そしたら私が言ったことに対して何にも回答がなしでこれで終了ですっていう受け紙が来たんです、
はい、そうすると帰ってこなかったということですね、今。
そうです。
わかりました。では、このご事情の中で、これはどのように解決したらいいのかわからないというご相談でよろしいでしょうか。
そうです。はい。はい。お願いします。
では、今日の回答者は、弁護士の大迫恵美子先生です。大迫先生、お願いします。
もしもし？
もしもし、すいません。よろしくお願いします。
はい。まず、その、ノートに書いてあることの中身が問題なんですけど。うん、
はい。
あなたがサインしたとおっしゃいましたよね。
はい、全員サインしました。嫁さんも子供も、はい、私も私の娘も。
子供っていうのは2人ともですか。
はい。
お兄さんが亡くなった時に書いたんですか。
そうです。兄が亡くなって長男のかぐらいですね。
はい。相続人である妻と子供2人が書いたってことですね、
う
ん
う
ん。
そうですね、
はい、そのノートのね、うん、書いてある言葉の中身がとても大切なんですけど、
はい、
300万円を借りているという言葉は入ってますか。
ちょっと待ってくださいね。ごめんなさいね。返済することを約束しますって書いてあります。
いや、返済って何を返済するか書いてありますか。
金額書いて返済しますって書いてあります。
返済しますっていきなり書いてあるんですか。
はい。返済することを約束しますって。
何を返済するかとは書いてないんですか。
金額書いてあって。
金額が書いてあるんですか。
はい、あります。
はい。一番最初のノートの表題は何ていう題ですか、
うん、あのノートは死にて書いて、
はい、
相談って書いてありますけど。
相談。
はい。
そして300万円を返済しますと書いてあるんですか。
することを約束しますって書いてあります。
はい。そしてその後ろにその3人の名前が入ってるんですね、うん、
はい。3人の名前書いてあります。
はい。もちろん素人の方が作っているのでね、
うん、
法律上の意味のある文書かどうかというのは非常に微妙ではあるんですけど、
うん、
もともとを正せばね、48年前に貸したお金はもう消滅時効、
ね、
はい、時効で消えてしまっているんです、
うんうん、
しかもそのいきさつからすると誰が借りたのかというところが一つ問題で、
うんうん、
あなたのお母さんが借り主のように聞こえました、
はい、
であなたのお兄さんは、まあ、お母さんからお金をもらって車を買ってるかもしれませんけど、直接あなたのお兄さんがあなたかあなたのご主人と返済約束をしてお金を受け取っているということはなさそうですよね。
あの母親に貸したからね、
ええ、
母親の財産を全部受け継いだ兄が払うんではないんですか。それはね、
お兄さんが負債を全部受け継ぐわけじゃなくてね、負債というのはプラスの財産をもらった人のところに行くわけではなくて、相続人の数に応じて割れちゃうんですよ。要するにあなたのご兄弟はあなたと妹さんとお兄さんと3人ですか。
はい。
そうすると3分の1ずつ負債を背負ったことになっちゃうんです。
はい。
だから
財産をもらってないということは負債は兄に行くんじゃないんですか。
そうはなってないんです。
財産1つももらってない。
法律上はそうなってないんです。法律上はもらうことと負債とは別だという考え方なんです。ただその遺産分割協議の中でね、負債は兄が引き受けるみたいな協議書を交わしていればいいんですけど、そうでないと自動的に3分の1ずつ負債を背負っちゃったんです。 だからあなたも100万円分は負債を背負っちゃってるのでね、
はい、
あなたが返せって言える金額は200万になっちゃったところだったんです。
はい、
しかも妹さんに100万円、お兄さんに100万円返せと言える立場っていうことだったんです。
はい、
でもそれもね、もう時効になってるので、うん、到底無理な話ではあったんですけど、
うん、
今回ね、負債を引き受けるというような、まあ返済しますという書類なんですけど、うん、それがどういう意味があるのかっていうのは、まあ、なかなか厄介で、お兄さんが300万の負債をそのまま相続していたんだとすると、
はい、
その相続人が、まあ、随分経ってはいますけど、負債があることは認めますよと言ってる時にはね、消滅事項は完成しないんですけど、最初の成立時点でお兄さんが300万の負債を相続したと言えるのかどうかが、非常に遺産分割協議をしていないようなお話だったんですけど、そうするとどういうふうになってんのかなっていうのが私わからないところなんです。不動産を全部お兄さんがもらっちゃったっておっしゃってるので、おそらくあなたはなんか反抗してると思うんですよ。
私は記憶ないんですけど、妹は押したって言ってるからそうだと思って、私もほら暴力振られてるから追っかなくて言ってないし、そういう話すると暴力振るから言ってないから、私は記憶ないんだけど、妹がしたって言うんだからしてるんじゃないですか。
その遺産分割協議の中でね、負債をお兄さんが全部引き取るって書いてあればよかったんですけど、書いてないとさっき言ったように3人で3分割になっちゃうのでね、お兄さんに300万円返せっていう権利がないんですよ。そうすると子供と奥さんがそれは返済しますと言ってもね、ない債務について約束してることになっちゃうので、お兄さんにの100万円分の負債は債務の承認があったので今も払えと言えるのかもしれないですけど、300万円について返せとは言えないんじゃないのかなと思います。
はい、
何分その資料が残ってないと古いことなので、うん、はっきりとは言えませんけど、はい、そういう意味でなかなか難しい状況になっているように思いますよ。
あ、そうですか、
はい、
そして弁護士さんってね、
はい、
依頼人の話しか聞かないんですか。
いや、まあ、
私あまりにも違う話ばっかり書いてくるのでね、
はい、
回答を求めたんです、
はい、
あの46年か8年前にね、
はい、
そんなお金が必要なかったって言われてきてるんです、
はい、
だから48年前に家を建ててるはずですよって言って連絡したんです、
はい、
そしたらそれの返答は何にも来ないで、これで終わりですっていうことだけ書いてきたんですよ。
まずその弁護士の立場について、うん、あなたのようなお考えをね口にされる方は非常に多いんですけど、
うん、
弁護士は依頼を受けた人の代理人ですからね、
うん、
依頼人の言ってることを信用するのはまず第一歩ですからね。
あ、そうですか、
はい、
間違ってましたね。弁護士調べてくれるんだと。
そんなことはないです。あなたは自分の立場を主張するためにはやはりあなたの弁護士が必要になりますけど、ただこの事案でね弁護士をおつけなさいとはあんまりお勧めできないです。というのはさっき言ったように、おそらく最初のね遺産分割の話がどうだったかっていうことなので、ちょっと断定もできづらいんですけど、もしかしたら100万円ぐらいしかお兄さんに対して返せと言えなかったのかもしれない時に、しかもこんな古い債権について回収の可能性がどのぐらいあるのかということも合わせて考えると、弁護士をつけても見返りはあんまりない事案なのかもしれないですよね。
あ、そうですか、
はい、
はい、わかりました。
いかがでしたか、よろしいでしょうか。
はい、わかりました。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
はい、失礼します。